じゃあお祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。罪のない義であられるあなたをこうして礼拝することができ感謝です。義であられるがゆえに、神様、あなたが私たちの罪に対して裁きを用意しておられる、その姿を聖書の各書から見ることでありますけれども、しかしそれと合わせて神様、あなたのご愛が罪人である私たちをキリストイエスにあって救ってくださる、アコルの谷と呼ばれる恐ろしい場所を望みの門に変えてくださると、あなたの御言葉を今日思い出しながら、イエス様、あなたが私たちになしてくださった十字架と復活の御業がどれほど神様恐ろしい結果から私たちを救い出してくださったのかを今日も覚えて感謝をいたします。私たちはイエス・キリストを礼拝します。そして神様、私たちはイエス・キリストを愛してまいります。イエス様、本当に申し訳ありません、本当にありがとうございますと、イエス様、本当にあなたのお恵みに生かされていますと、今日も感謝をしながら今週を歩んでいくことができますようにお祈りをいたします。私たちが少し元気になるのも、私たちが清い行いをしようと望むのも、イエス様を愛する愛から生まれてくることであることを思うときに、どうぞ今日ご礼拝の中でますますイエス様を愛させてください。また今日の一日を通してイエス様、あなたのことを愛して歩んでいくキリスト者の生涯としてくださるようにお祈りを捧げいたします。今朝から思わされていて、先ほども備えの祈りで祈りましたが、本当に私たちは集中ができない時代に生きています。あの人から連絡が来、この人から連絡が来、知らない人から連絡が来、なんだか忙しい、世話しない時代に生きています。でも週の初めの日のこの朝10時からの時間を、主よ、あなたにお捧げいたします。忙しい時代にあって、どうぞ神様、あなたの御言葉に集中させてくださり、またあなたを賛美することに集中させてくださり、最後に祈られる祝祷を通して与えられる祝福を受けることに集中させてくださるように、愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。アメリカにはちょうど日本にプロ野球があるように、プロのバスケットボールのリーグがあって、ファンだっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、世界中で多くの人気を誇っています。この間シーズンが始まったところですが、そのリーグには大変珍しく思われるかもしれませんが、敬虔なクリスチャンの選手たちが実は何人も何人もいまして、でそのうちの一人が何ヶ月か前のインタビューで語っていた印象的な話を思い出していました。その選手はドラフト1位で鳴り物入りで入団をし、背は、ね、全然高くないんです。背は全然高くないって言っても皆さんより高いですがおかしなスポーツですよね。みんなが2メーター超えてますから、190センチで背が低いと思ったりするわけですけど、私たちより相当高い選手かもしれませんが、ものすごい俊敏さと、それからものすごいジャンプ力で、もうとにかく驚くようなプレーを繰り返すすごい運動神経の選手だったわけです。11年ぐらい前かな、最優秀選手賞を、その年の最優秀選手ですね、 MVP を、もうとにかく多分歴史の中で、そのリーグの歴史の中で最年少で獲得するっていう風な選手だった。でもね、その選手クリスチャンであられて、ただね、静かにしてるんです。静かにそれを喜ぶだけで、その試合中でも暴力的なアピールをしたりとか、 何か MVP だからっていうんで偉そうに振る舞ったりする、そういう偉そうな発言を大声でするっていうようなことをしない選手だったんですね。ところがこの選手に悲劇が訪れましてですね、靭帯を切り、その後治ったかと思ったら膝をやり、そしてそこから一生懸命一生懸命苦労して戻ってきたら今度また反対側の膝をやりっていうことで、使い物にならない選手としていろいろなチームをトレードされてしまいます。であっちに行きこっちに行き、評論家からはもうこれは引退だねって言われても仕方がない選手になってしまって、そんな風になるんですが、それでも彼はトレーニングをしリハビリを繰り返して、そしてついに2018年ぐらいだったと思いますが大活躍をして無事に戻ってきたっていうことをアピールするわけです。ところがね、そのプレーを見てその後のプレーを見た人たちみんなが気づくんです。何かが全然違う、あの若かった頃の以前のような爆発的な攻撃っていうのは影を潜めてですね、頭脳を使う、頭を使って冷静に試合を組み立てていき点を取っていく、若かった頃のようなそういう力っていうのが抜けてしまって、肩の力も抜けて、そしてチームがなぜかわからないけど勝利していく、着実な活躍は見せてくれるんですが、でも昔のあのすごい動きを知っているファンは、あ、昔の姿をもう一回見たいななんてことを思ったりするわけですね。でそのインタビューなんです。その熟練した姿を何シーズンか見せた彼がインタビューでこう聞かれます。今シーズンは体が軽いっておっしゃいましたよね。もしかすると調子がいいっていうことは、あの昔のあなたのプレーが期待できるんじゃないでしょうかっていうわけですが、それに対して彼が答えたのは、いや、若かった頃の自分はそう見せていなかったけれども、自分中心のエゴでいっぱいだった、でも私はそのエゴをずっと前に殺したんです。私は以前とは全く違う人間ですし、そう変わっていかなくてはなりません。私は成熟した人として今ここにいるんですと答えていた。エゴを殺すと彼は言いました。殺す殺すと言いますから、インタビューを聞いていた人の中にはぎょっとした人がいたかもしれない。でもクリスチャンである彼にとって、そしてそれを聞く私たちクリスチャンにとっては、実は当たり前の言葉でした。かつては昔の教会では自我の託殺と呼びました。私たちクリスチャンの大きな特徴は、肉と呼ばれる罪の性質とそこから生まれてくるエゴでいっぱいの生き方を殺して、イエス・キリストを模範としてキリストのように生きるというのが私たちクリスチャンの大きな特徴です。それが神の栄光につながり、また周りの人の幸せともなってゆき、それだけではなく自分自身にとっても成熟するということにつながってゆく。そしてその成熟した人生の結果、私たちの平安が増し加わって与えられていく、そうした事柄のためにも必要不可欠なこと、それが自我の託殺であります。今日の説教の題は戻しなさい、それはすでに死んでいるです。今日のメッセージはひたすら語っていきます。授業のようになるか、それか大きな声を出すか、私にはさっぱり先が読めません。でも最近ずっと静かに語ってますから、今日はもう自我の託殺ですから力を込めて語らせていただければと思っています。祈りのテキストをずっと書いていますが、去年は昨年度は一幕教会の特徴という題でテーマで書いていきました。その中に自我の託殺を書きました。でも自我の託殺って言っても分かんないから、多分若い方たちや最近来られた方たちは 自我の託察って言われてもわからないので古い自分の託察と書きましたが、その託察が分かんないんだっていう話でしょで自我の託察、古い自分の託察と書きましたけど、託察っていう言葉をもう知ってる方ももう少なくなりましたって私はこのメッセージ準備しながら思ってます。多分もうほとんどいないです。少なくなったんじゃないです、ほとんどいないと思います。漢字で書けるっていう人はもうさらに少なくなると思います託察の託はだって変換で出てきませんから、一回で託って言ってもどこまで下がっていっても出てきません。託形って書きますと貼り付け形ですけど、託形って書きますと一回で出てくる、そういう言葉です。託察の託っていうのは十字架の上に貼り付けにするっていうことです。殺っていうのは殺すです。自分のわがままやエゴや自分中心でなければ嫌だという、そうした不幸を招く生き方は十字架にかけて殺す。そして神のために生きる、隣人のために生きる、愛にあふれた人生を送るというのがキリスト者のクリスチャンの生き様です。死に様でもあり生き様です。これはね、自我の託察っていう言葉を知っている人だけがやることではありません。あるいはね、古い自分の託察って言ってその漢字が書ける人だけがやることではありません。あるいはそういうクリスチャンの特徴が好きだっていうグループの人たちだけがやることではありません。これはクリスチャン全員がやることです。あるいは信仰に熱く燃えている人たちだけがやることではありません。クリスチャン全てが、あなたは今日元気でも怪我をしていても、あなたは今日なんだか信仰の調子がいいって言って乗っていても、あるいは全くそう思えないというような自らの罪に悩むような姿を持っていても、あるいは今日私は自分のわがままを怒られたとこだった、なんだかシュンとしてますっていう人さえも、みなクリスチャンが身につけていかなくてはならない経験さ、あるいは私たちみなが感じたことのある信仰体験でなくてはなりません。であるのに自我の託察って言いますと、昔から教会に集まっている一部の人しかわからないことになってしまいます。そんなことあっていいでしょうか。クリスチャンみんなが持ってなければならないのに、いつの間にかあのなんとか派のあの教会の、しかもその昔から来てる人しか体験しないことだなんていうふうにして言われたら、それは違うと思います。そんなことあってはいけません。言葉は世代とともに変化しますから、今の人たちが分かる言葉があったらいいなと思います。今の人たちが分からなくていい信仰の真理なんてないんです、皆さん。でも結構難しいだからこれ専門用語ですから、若い人たちは俺たちに合わせろっていう気持ちも分かりますけど、皆さんも自我の託察って聞いて漢字で書けなくてもいいから、それを一つの専門的な言葉として心に留めておいてほしい。昔の自分とエゴばかりの生き方をキリストの十字架で殺す、昔の自分を十字架で殺す、それが自我の託察です。そしてそれは私たちが自分の努力によって何とか手にする信仰体験ではありません。穴掘って埋まったら、違うな、穴掘って埋まったらどっから来たの、なんか山こもって穴掘って埋まったら、違うな何か修行じみたことをしたら自我が死んだって、そんなことじゃない、そんなことじゃない。私たちの努力によって何とか手にする信仰体験ではなく、 兄弟姉妹、キリストを信じた私たちにはすでにそれがなされているということを信じることでそう歩むことができる信仰体験であります。信じるんです。認めるんです。たとえ誰もがあなたの肉がまだ生きていると言ってももうすでに死んだと信じることであります。私たちの古いエゴは十字架にかけられて死んでしまいました。けれど私たちはそれをわざわざ十字架から下ろしてきて、であたかも生きているかのようにして自分と結び合わせて振る舞うことがある。今日の説教の題は戻しなさい。それはすでに死んでいるであります。この箇所は読みましょうか。24節、キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのですと書かれています。キリストイエスにつく者はから始まります。キリストイエスにつく者というのはクリスチャン全員のことです。例外はありません。イエス・キリストを信じ主であると告白し洗礼を受けて昔の自分にさよならをしたあなたはクリスチャンであり、キリストイエスについた人であります。そのクリスチャンは何て書いてあったかっていうと、自分の肉を十字架につけたと言います。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたと言います。つまりよく聞いててください。救われる手段としてクリスチャンになるために自分の肉を処分したんじゃないんです。クリスチャンになるためにわがままやエゴを捨てたんじゃないんです。救われた結果、イエス・キリストを信じて救われた結果、自分の肉を捨て自分のエゴを捨て始めたんだと、十字架につけたんだと聖書は言うわけであります。それも今つけてる過程ではありません。もうつけたんです。つけたんです。自分の肉を十字架につけたんです。肉って言ってもわからない方たちがもしかするといるのかもしれないと思います。お腹の肉のことではありません。贅肉は捨てたんだと。ここはダイエットの御言葉だじゃないんです。それは違う解釈、大きな間違い。あなた方は大きく間違っているって御言葉ありますが、大きく間違っています。肉って聖書が言うときは御霊に導かれる性質の反対です。救われていなかった頃の私たちの姿を指して肉と聖書が言うときに、それは聖霊によって導かれた性質や生き方の反対の罪の結果存在している罪深い性質、罪深い生き方のことを表しています。ローマ8章の8節にはこう書いてあるから聞いてください。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができませんとあります。これが肉です。神様がお嫌いになっている、神様が喜ばない、その罪の性質を肉と言います。この罪の性質である肉はこのガラテヤのところの5章の前後読めばますますはっきりします。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制であり、そして19節は肉の技は明らかだって言いますよね。肉の技はみだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものですと言って、こうした3つのグループの罪が書かれていますね。情欲による罪の一つのグループと、霊的な罪である偶像礼拝や魔術のグループと、そして 人々と敵対する踏破心を持って、自分がエゴを使ってトップに立とうとする汚れであります。さらに続く箇所を読めばもっとはっきりする。26節読みましょうか。今日読んでいただいたところです。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょうと書かれています。うぬぼれ、挑み合い、妬み合い、これらはね、皆さんね、罪の性質と私は今語っていますが、罪の根っこではありません。エゴ、昔は自我と言いましたけど、そうした罪の根っこは、これはもうとにかく自分中心ということです。で、その罪の根っこが処分されていないから、次々と生えて伸びてくる葉っぱのようなものです。うぬぼれもそうです。挑み合いもそうです。比較し合った後、妬み合うのもそうです。自分だけが楽して生きることを考え、自分中心で他の人を蹴落とし、自分だけが大好きという罪の根っこがあるならば、その人生からは葉っぱが生えてきます。人をバカにする葉っぱです。そして人から見下げられたりしますと、人生にはそんなことありますから、怒りに燃えて何とかして復讐をしようとする葉っぱです。そして自分のことだけを考えるエゴでいっぱいの人生という葉っぱが生えてきます。その人生には苦しみと快感があります。競争をし、仕返しをし、ほんの一瞬だけ感じる勝利の快感、それが一つの特徴であり、もう一つの特徴は、そして負けて、もしかすると負けているんじゃないか、また負けているんじゃないかという、また負けるかもしれないという不安、怒り、悲しみが人生の大部分を占める。そうした大部分が緊張で、ほんの一瞬の快感という人生であります。感じる喜びも、誰かと一緒に成し遂げたという喜びはありません。みんなでやったという喜びもありません。あの人がよくやってくれたという喜びもありません。私はあの人のことを誇りに思うという喜びもありません。息子が、孫が、娘が、若手がよく頑張ったなという喜びもありません。感じる喜びは、俺が、私が、あの人の目に物見せてやったという喜びしかない人生であります。それは、兄弟姉妹、美しく、きれいな喜びに満ちた人生とは、とても言いにくいものです。それでクリスチャンたちは、自分のその罪の結果生まれてきた自分中心のエゴでいっぱいのうぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりする性質や生き方を、キリストを信じて許されて愛されて救われた時に、もうそういう生き方は嫌だと、キリストと一緒に十字架につけたのであります。それも情欲と欲望と共に十字架につけたと書かれています。結婚の枠外で性的な交わりを求める情欲も、あれ、今の自分で満足できず喜べない不満や怒り、悲しさでいっぱいにさせる欲望も、それらの情欲や欲望から生まれる寂しい人生も、そうしたささやきに惑わされないように、それらの欲望を十字架につけて殺したと聖書は教えるのであります。自分をちゃんと一発の人間として、人物として認めてほしいといううぬぼれも、 俺よりもあいつがという比較から来る挑み合いも、そして負けた、悔しい、バカにされた、悔しい、謝されさせられた、謝罪させられた、悔しいと妬む思いも、十字架につけたのであります。自分のものでないものを、それが男性であっても女性であっても欲しいと異常に求める情欲も、今の自分ではまだダメだと思わせ、もっともっとと欲しがらせる欲望も十字架につけたのであります。だってこれらは神の前に明らかに罪ですから、その罪を私たちは洗礼の際に十字架につけて殺したのであります。十字架につけて殺したのであります。もしもその死体をあなたが十字架から下ろして人形劇のようにして動かしているのであれば、もう一度十字架に帰ってもらうことです。そして身軽になった美しいあなたをこれから生きていくことであります。それが清い人生ということです。それが清めです。うぬぼれですとか異常な欲望っていうのは、私たちがクリスチャンになる前に生き生きとしていた罪です。そしてあんまりそれが悪いことだと思っていなかったから、それらの肉や古い自分や自我やエゴの活動って、それは仕方ないと思ってましたから、私たちはそれを殺そうとせずに積極的な支援を行っていました。どうぞこれ食べてください、もっと大きくなってください、どうぞこれどうぞこれどうぞ、もっとエゴよ生き生きとしてくださいとやってたわけです。ガソリンが足りませんか、今入れてまいりますね、充電が必要ですか、どうぞこれお使いくださいって、元気に古い自分が、元気に自我がエゴがわがままが自分中心が生きていくことができるようにと積極的に栄養補給をしていたわけです。でもそれが悪いことだっていうのは、キリストを知って私たちは分かった。それで洗礼を受けて悔い改めて水の中にその肉を道連れにして死なせ処分をし、私たちは水の中からキリストイエスと結び合わされて新しく生まれてきたのであります。おぎゃーです、バッシャー。そうでしょう。そうですよね。それがあれじゃないですか、我もはやいくるにあらず、我キリストと共に十字架につけられたり、我もはやいくるにあらず、キリスト我がうちにありていくるなり、私昔の私はキリストと共に十字架につけられました。私生きてるように見えるけど、私がもはや生きてるんではないんです。今生きてるのは私のうちに生きているキリストですって。これは私たちのクリスチャンの人生じゃないですか。洗礼って素晴らしいですよ皆さん。洗礼って素晴らしいことですよ。洗礼って素晴らしいですよ皆さん。一生忘れないでいてください。どうか自分が洗礼受けたこと一生忘れないでください。あなたの古い自分はあの水の中でもう死んだんです。そして今あなたは新しく生まれてきた。宗教改革者のルターはあれでしょ、 聖書をドイツ語に翻訳したんです。そのドイツ語が今の現代ドイツ語の基本になったってよく言われますけど、それをものすごい宗教改革もして、命も狙われ、聖書も翻訳し、ものすごい働きですよ。悪魔が狙ってきて彼を攻撃してきたことがそれこそ多々あったそうです。でも今もね、私ちゃんと調べてないから分かんないけど、机だか壁だかなんか残ってるって聞いたことがあります。そのたんびにバプティザントスム、バプティザントスムってラテン語で書いた。意味は私はバプテスマを受けているですよ。私は洗礼を受けているですよ。お前なんかクリスチャンじゃない。お前なんか聖書翻訳やっちゃダメだって。お前にその資格はない。お前なんかダメだって。お前なんか絶対に地獄に行く。お前なんか滅びるんだって。そう悪魔が囁くたびにバプティザントスム、私洗礼を受けたんだよ。そう生きていくことです。これから洗礼を受ける人いますか？あなたは今のその罪深い古い自分をあの水の中に処分して、そしてクリスチャンとなって新しく生まれてくるんです。ローマの6章11節、今日読んでいただいたところです。このように、あ、これちゃんと読まなきゃローマ6章11節、同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。聖書はそう書かれています。この認めなさいというのは、前の聖書の翻訳では思いなさいって書かれていたはずです。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいって書かれてあったはずです。認めなさいはいい訳だと思います。この御言葉、認めなさいって訳されている言葉は、もともとのギリシャ語では計算しなさいっていうことです。数えなさいっていうことです。そういうことなんだと思いなさいっていうことです。そういうふうに考えなさいっていうことです。ですから認めなさいっていうことです。あなたの今日の感情や、あなたの今日の感覚が、今自分のことをどんなふうに感じていようが、あるいはあなたのクリスチャン人生を、あなたがどんなふうにひどく生きているように感じたとしても、それらの罪はすべてゼロになったと数えなさいということです。死んだと思いなさいということです。いや、死んだことにしなさいというよりも、兄弟姉妹、もうすでに死んだと認めなさいということです。そしてそう認めさせてくださるのは聖霊です。もしかするとそんなふうに思ってなくて、自分は全然問題ないんだけどなと思っておられる方がいるならば、最後にこの話もします。冒頭のバスケットボール選手のインタビューは真理をついていました。彼は若くして最優秀選手賞を取ったって言いましたよね。大活躍していました。その時私こう言いました。非常に静かで謙遜な姿勢を繰り返していたって。その通りなんです。謙虚に実に振る舞っていた。でも本人だけが気づいていたことを本人はインタビューで明らかにしました。自分はそれでもエゴでいっぱいだったと。私たちも良いクリスチャンのように見えて、未だに隠れたところで古い自分や昔のエゴを引きずっていることがあります。もしそうであるならば、それに死ぬことです。昔のメッセージね、これね。いいね、このメッセージ本当にいいですね。私は後でまた聞きます。だって死なないといかんもん、古いものには。兄弟姉妹、真剣に話しています。古い自分や昔のエゴを引きずって生きているんだったら、それに死ぬことです。それは肉体を傷つけなさいということじゃない、修行しなさいということでもない、自分の肉体を傷つけて殺しなさいということでもない、自分の悪いところをキリストの十字架の前に投げ出して、その罪を十字架で殺すことです。私たちはそうすべきだし、それが成熟するということです。あなたがもし、私は今なおわがままなんだと、自分中心なんだと、 一体どうすればいいのかとあなたが問うならば、兄弟姉妹よく聞いててください。あなたは死体を下ろして動かしているだけです。自分中心という漢字が額に刻まれた昔のあなたの死体をあなたが十字架から勝手に下ろして動かしているだけです。戻しなさい。それは昔のあなたで、当の昔にすでに死んでいます。昔のローマの死刑は聞いたことあります？私は惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくださるでしょうかの、あの箇所知ってます？7章かな、6章か、ローマの7章か6章のところですが、昔のローマの死刑は自分が殺した相手の死体を取れないように体にくくりつけられて、そしてじわじわと腐敗が自分の体に移っていくようにしたというような非常に残酷な死刑があったそうです。それで死の体から誰が救い出してくれるかですが、兄弟姉妹、もしあなたが今日クリスチャンであるのに、クリスチャンらしくない肉を背負って生きているのであれば、あるいはそれを動かして生きているのであれば、戻しなさい。それはすでに死んでいます。それをあなたはくっつけて生きる必要はありません。手放すことです。今のあなたは新しく生まれたクリスチャンのあなたです。清い生徒の一人です。であるならば、そのように目をしっかりと開いて歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。聖なる父よ、どうぞ私たちを憐れんでください。いや、まずあなたに感謝します。キリストよ、十字架にあって私たちの古きを死んでくださり、私たちの肉を十字架につけてくださったことを心から感謝をいたします。しかしそれでありながら、私たちが自分の前に後ろに自分の内にまだ下ろしてきて歩かせてしまう肉が残っている、そのところに聖霊よ、あなたが勝利を与えてください。主の勝利が私の内にあり、私の心の根っこにありますように、私の人生にありますように、どうか私のうちに良き御霊の実を結んでください。愛に、喜びに、平和に生きていくことができるように、私のうちに御霊の実を結んでください。それでも昨日犯した罪、今朝の自分の肉に本当に苦しんでおられたり、あるいは本当に今日罪悪感を抱いて、あるいは苦しんでおられる魂がいるならば、どうぞ私たちにそれらがすでに十字架についたということを信じさせてください。聖書は言います。アブラハムの信仰に習えと、望み得ない時に望みを抱いて信じるのが信仰じゃないかと、あなたはローマの4章から語ってくれています。サラの胎が死んだのを認めても、それでも主に対する信仰は弱らなかったと書かれているのが信仰じゃないかとあなたは語ってくれています。私たちの清さが私たちの身にもうならないんじゃないかと、望み得ない時に私たちがこの望みの門に希望を抱いて、神様、いやそうじゃないなと、私はこれから清くなると望みを抱かせて信じさせてくださるように、サラの胎が死んでいて清い自分は生まれてこないなというようなことを、たとえ誰もが認めたとしても、しかしながら私だけはそれを信じていると、信じて清さを求めて歩んでいくことができるように、どうぞ主よ、私たちに信仰を増し加えてください。私たちは信じます。私たちここに集い、またこれを聞き信仰を抱いている者の清めは必ず全うされ、そしてあなたが始められたことは必ず完成させられると今日信じて、清きへと歩んでまいります。私たちの人生をあなたが整えてください。愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アメン。